アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2642回3月1日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは初めての懺悔です。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。番組リスナーの皆様に私懺悔しなくてはならないことがございます。土曜日にしてネタが切れました。ストリートファイターのザンギエフってなんとなく懺悔って言葉と似てますよね。さあお前の罪を数えろ。スミーレです。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。懺悔という言葉を改めて物書き堂さんの辞書アプリで調べてみると、罪を告白する対象は神仏だけじゃなくて人でもいいようですね。ただ私はあんまり人に自分のしたことをこう告白したいっていうものではないかなと思うんですが、皆さんはどうでしょう。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。 Apple TV プラスアーケード面白いはずなのに見てなくてやらなくてごめんなさい。プライムターゲットとかジェットドラゴンとかなんか面白そうですよ。ミルです。
Apple ニュースラジオワンボタンの声、大阪公開録音のお知らせです。来たる3月15日土曜日お昼12時半から3時半まで JR 大阪駅から近い曽根崎コミュニティセンターの2階で行います。参加費はお一人2500円で、番組特製グッズ付きは5000円です。お申し込みは https://obt2503.peatix.com からお願いいたします。皆様のご参加をお待ちしております。海外ドラマナビにあった記事です。セベランス Apple TV プラス史上最多視聴数を記録、テッドラスを超える大ヒットという記事が出ていました。この1月17日より Apple TV プラスにてシーズン2が配信中のセベランス、 Apple TV プラスの史上最多の視聴数を記録したということで、デッドラインなどが報じているということです。ここではハルさんに入っていただいてます。
はい、
収録の都合でね、三浦さんとスミレさんが早めに上がっちゃうので、はい、で春さんは土曜日まで待ちぼけを送ってたわけですけど、はい、そんなわけで、ま、春さん先に言うと、はい、iPhone16e の話、16e はどうですか、はいはい、買うんですか。
いやいや買わないですね。
買わない。ほんまに、
まあ、私持ってるの16の Pro Max っていうのもありますし、
はい、
なんかまあ、見てる限りちょっと中途半端感があるなという気がしないでもないかなと、はい、もっと安ければもっと売れるんじゃないかなという気がするんですけどね。
まあ、それは安ければ、なんもでもそれは売れると思いますけどね。アップル的にはあの辺でと思ったんでしょう。まあ、製造のこととかね、考えたら。
アップルインテリジェンスを対応させたいというところもあるので、まあね、そこでもコストは上がっちゃってますよね。
逆説的に考えると、アップルインテリジェンスの出頭でも広めるためには、とりあえずオーナー数増やさないといけないですもんね。
うん、
今ユーザー数
でも、ね。そうです。そうです、ね。
そのためには多少営業的なものは目をつぶってでも数を増やさなあかんという。うん、それやったらもっとバリエーション出すよって。なりますけどね。で、セベランスは、まあ、エピソードのちょっと紹介あって、はい、架空の企業、ルーモンインダストリーズに勤めているマーク・スカウトという人が、これ男性ですね、はい、鈴さん。
そうですね。
仕事と私生活の記憶を完全に分離するセベランスプログラムに同意するところから始まる。あれ、前にハルさんおっしゃってたのは、
はい、
でもこのセベランスプログラムが何してるかっていうのはまた全然わからないっていう、
ね。その本当のところの目的が実態っていうのはまだわからないですね。はいはいはい、
うん、うん、まあ、これまで Apple TV プラスというと、テッド・ラストっていうラグビー、何やったっけな、アメフトやね、アメフトのチームのドラマで名監督かな、名コーチが出てくるドラマ、これが大人気やったというんですけども、その視聴者数を超えて Apple TV プラス上での最多視聴数、 これがね、微妙なんですよね。Apple TV プラスの中での課税が。
まあまあ、そうですね。
ネットフリックスとかと比べた時どうだろうか。
もう全然違いますよね。それはね。
でもね。
あの、セベランスに関してはネットフリックスとかそういうとこでもし配信されてたらすごい数になってると思うんですけどね、視聴者。
多分、そういうふうにするんじゃないですか。今でも、その放送局ごとにドラマ再放送になった時に何本かお金払って、それヒットするから、うちもちょっと長させていうのあるから。はいはいはい、
うん、
やっぱりそれはね、やるんちゃいます？
ただこれ、この記事にもありますけど、そのセベランスの影響で、その Apple TV Plus の新規加入者数がすごい増えてるっていうことあるみたいなので、
はいはいはいはい、
Apple としては他では配信させないっていうのはしばらく続くんじゃないですかね。
そうですかね。まあでも、うん、まあまあそれもあるでしょうけど、今はまだ成長過程じゃないですか。
うん。
だから、ちょっとでもこう知ってもらう機会を増やそうと思ったら、これがあの人気の噂のドラマですよ。ネットフリックス視聴者の人ともまずこれ見て楽しんでくださいよ。で、うん、こんなドラマがいっぱいまだ見れますよっていう誘いにはなるかな。
いや、でもそれはネットフリックスとしては Apple TV プラスにやっぱり流れてほしくないですからね。
いや、懐の狭いことではいけませんよ。何を言ってんの。まあまあそうなんでね。え、でもずっと見てるんでしょ？
ですね、これ、前もちらっと言いましたけど、シーズン1もずっと復習してたんですよね。
まだ復習してるんですか？
いや、で、シーズン1復習全部終わって、
はい、
シーズン2の第1話を見たんですよ。
はい、
あんまりネタバレになるので、細かいこと、詳しいことは言えないんですけど、ある重要な登場人物が嘘をつくんですね。なんか私がそれすごい引っかかってしまって、え、そんな嘘つくの？っていうのが、多分その嘘っていうのはすごいシーズン2の中でキーになってくるんじゃないかなという気はするんですけど、ちょっとその嘘そのつき方嫌やなと、なんかこう気持ち的にスッと入ってこなかったんですよね。で、それでまだ2話以降見れてないっていう、でもまあいつかちゃんと見ようかなとは思ってます。
今私こっちでホームページでそのセベランスの1シーン見てて、主人公の若い男の人と、
まあ
同僚なのかな、同じスーツ着た、ちょっと太めのだらしないスーツの着方してる人。
はいはいはい。
ヒゲを生やしたおじさんの、これはひょっとしたら上司なのかもしれないけど、釣りバンドをしたね、スーツ姿。で、最後は髪の毛セミロングのワンピース着た女の人。みんなまあ同じチームなんでしょう、
これね。同じチームですね。
その主人公ともう一人ちょっとだらしないスーツ着てる人の、ネクタイがどうも一緒のように見えるんやけど、違うかなと。
ちょっと待って。
同じネクタイしてない、この人。なんかよう似た、エンジン色に斜めのストライプ入ってて。
似てるといえば似てますか、ね。
似てるけど、ただネクタイってこんだけ歴史も広範にあって販売もされてるものだと、なかなか同じネクタイの人と遭遇するって少ないですよね。
まあまあそうですね。
真っ黒とかね、真っ赤とか、まあまあ、真っ赤トランプさん。まあそういうふうに、単色やとまああるけど、柄で一緒になる人ってそんなにないんちゃうかなと。
ネクタイで個性を出すっていうのはあると思うんですけど、
はいはい。
実社会では、さらに今。はい、私もそうでしたけど、
はい、
そういうのをあえて出さないようにしてるのかもしれないですけどね、ちょっとわかんないですけど、ね、
そうか、まあじゃあネクタイ実は一緒で本当はこう双子とか、実はそんなわけそれはない、
それはないですね。それとリスナーの方でこのセベランスをこうシーズン1ちゃんと見てる方がいたらちょっと聞きたいんですけど、
はい、
復習でもう一回見た時になんか一部のシーンがカットされてしまってるような気がして、最初に見た時と比べて、
はい、
そんなにネタバレにはあんまりならないと思うんで、話の中で黒人女性の助産師さんが出てくるんですね、はいはいはい、でその助産師さんとセベランスの主人公の男性との関係が少し描かれるところがあるんですけども、は
い、
そこがざっくりカットされてたような気がして、なんでなのかなで戻って見直したりしたんですけど、やっぱり見つからなくて、本来あるべきシーンが、
はいはいはい、
それもし気づいた方がいらっしゃったらぜひコメントいただきたいと思います。
そんなハルさんにはね、
はい、
セベランスのディスカッションハブっていうシーズン2ディスカッションハブっていうのがレディットにあるから、そこを普段から見とくと、今リンクそこ貼りましたから、はい、見とくとこれ日本語にも普通にホームページウェブで見る限りは日本語に変換かけれるから、
はいはいはい、
パッパッと読む二分には面白いと思うんですけど、
あ、レディットこんなもあるんですね。
レディットはね、もう神羅万象みんな何回か書いてますね。自分でもすれ立てれますけど。
日本でいうところの昔の2チャンネルとか5チャンネル。
まあ2ちゃん5ちゃんか、みたいに見えるけど、あそこまでふざけまくるのは少ないですね。それ板にもよりますけどね。有益な情報は割と結構あります。ダダコ寝る人結構多いかな、印象として。その、誰かがこうやでって言っても、いや、そんなことないみたいなことずっと言ってる人がいるパターン。アップルが楽しいドラマを 出してるんで、みんなでそれを見ましょうという話ではあるんですが。
そうですね。
セベランス以外なんか見てるドラマないんですか？ Apple TV プラスでもなくてもなんかないんですか？
今ないですね。
はいはい。
暇な時は YouTube をぼーっと流してるとかですかね、
はい、うん、ここからハルさんがメゾン一国のネタバレを話しますので、どうしてもそれを聞きたくないという方はここから10分ほど早送りしてしまってください。
最近知ったんですけど、 YouTube をいろいろ見てて、私の好きなメゾン一国の漫画とアニメともうそれぞれ完結してるんですけども、
はい、
その完結した後の後日談が実はあったっていうのがあって、
うんうん、
YouTube で知って、それがなぜかパチンコなんですよ。
え、そんな話やったっけ？
パチンコじゃなくて、パチンコの、なんか、パチンコ今しないので分かんないですけど、こう、ヒットすると、映像がパチンコ台に流れるんですよね。
ああ、そのパチンコのための、あの、はい、キャラクターとして採用されてるってことですか？
メゾン一国は採用されてて、で、そこでそう後日談が、多分数字が揃ったりとか、そうなんですよ。
私が聞いたのは、娘がもうできてる話。
あ、そうです。最終回という完結した時点で娘ができて二人の間に、
うんうんうんうん、
でその娘が後日談がなぜかパチンコ台のその
数字
揃った時とこの映像として流れるんですね、
うんうん、
それ YouTube で見てめちゃくちゃいい話なんですよ、話の流れが正確に言うとまあまあ後日談ですかね、はい、あれをちゃんとアニメで作るなりしてほしかったなという気はします。
ねえ、なんでそうなったんか、それは。
そう、なんで高橋留美子さんはそんな認めたんだろうっていう気がする。
魅力的な金額が積まれたのではないかと。
大人の事情だと思うんですけどね。はい、
これ今でも設置台検索できますね、ネットで見てたら。大阪設置店検索。ああ、うちの近所あんまりないな。ないわ。北の方ばっかりやわ。まあ、別にうちに行くことないけど。
それ見るために
これだけのためにうち。いや、結構それあるんですよ。
まあまあ。
ガロ、ね、ガロってほら特撮の作品あるじゃないですか。
はいはいはい。
あれパチンコのキャラで長いんですよ。
へえ。
で、あれもガロファンがやっぱりその特例レアキャラ見れるんやったら言うて、その大打ちに行くんですよ。持ちつ持たれつなんですよ、あれ。さ、半券で、パチンコ屋の会社が半券買ってるんでしょうけど。でも、そのパチンコファンがまた新作見てくれるっていうのがあるから。まあまあね、持ちつ持たれつや言ってましたけどね。ちょっとね、あの、アップル製品ではないんですが、今の技術新しいなっていうのがあったんで、これ、ギズモードジャパンの記事なんですが、文房具のゼブラ、仮想空間に手書きできるペンを発表という記事で。ね、ゼブラといえば、マッキーって知ってます？油性マーカーね。
マッキーゼブラでしたっけ？
そうなんです
よ。ああ、
うん。ブロッキーは
ブロッキー。
ブロッキー知らない。
ブロッキー知らない。いや、もしかして見たら、マッキーやと思って使ってるのは実はブロッキーかもしれないですけどね。
ブロッキー三菱鉛筆でした。
ああ、確かにマッキーゼブラだ。
で、あとサラサとか。ゼブラが2月22日、もうこの間発表したばっかりですけど、カクラボという新技術。これまだ商品化されてないんですけどね。ペン XR 生成 AI の技術を合わせたプラットフォームということで、記事にはこれはどう見ても Apple Vision Pro ちゃうかな、いや違うかな、 Vision Pro こんなんちゃうかな、
Vision Pro っぽいですね。記事でもその、ね、VR ゴーグルは現状 Vision Pro や Meta Quest は使用可能と
っていうね、
はい、対応してるようですね。
対応するとペンとゴーグルが Bluetooth で接続されるということなんですが、 PC やタブレットでも可能というんですね。ヘッドマウントディスプレイじゃなくてもいいみたいです。このペンの名前は T-Pen で T ペンって多分読むんだと思うんですけども、本体にセンサーを搭載し、書いている時の速度や角度、筆圧、時間などのデータを収集するということです。そのままで紙にもペンとして書けるというすごいすごいな。
リアルの世界でも
で使えるという、文房具メーカーのプライドという記事が書いてましたけど、
ビジョンプロみたいにリアルと仮想空間が合成されるような、
そうそうそう、 XR って言ってるから、
リアルの紙にも書けるっていうのはそれは意味があることかもしれないですね。そうですね。
映像生成もあんまり見たことないフォーマットですけど、いろいろね対応できるっていう書いてありますし、 AI としても LLM、 OpenAI の各種モデルも対応、ジェミニ、クロード、ディープシーク、R1、グロックなどが API で利用可能と。これはゼブラさんかなり突っ込んできましたね。
でも結局はハードもありますけど、ソフトウェアの出来次第っていうところもあるでしょうね。
まあまあそうですけど、こういうペンのデバイスのデファクトスタンダードにもし慣れたら、このペンを使ってどうアプリ作るかっていう方でみんな開発していってくれるかもしれないですよね。
そうですね、うまくいけば、う
ん、
もしかしたらワコムみたいなタブレットみたいなのが VR、AR の世界では T ペンが、デブラがスタンダードになるというのもあり得るかもです。
ゼブラも実際ネームバリューすごいから、海外でこのプログラマーさんなりがね、あ、ゼブラって聞いた時に、うん、自分の机の上に置いてあるペン見てゼブラって書いてあったら、あ、このメーカーなんやってきっと。
まあそうですね。
じゃあここのメーカーの信頼性高いからきっと VR もいけるんちゃうかと言ってもらうかもしれませんけど。ゼブラって当然シマウマですやん。
そうですね。
中国語でゼブラってメーカー名書くときに、
はい、
あのね、横断歩道って書くんやったかな。
ああ。
パンマーですね。シマウマいう意味なんですよね。
へえ。
で、これが翻訳のソフトなんかにかけられると、縦島っていう言葉だけで翻訳されちゃってね。ゼブラのことをなんか横断歩道って言ってる人がいて、それは違うやろって。そういえば、ハルさんは別に文房具は特にこだわりないですか？
今はないですね。今はないっていうのは。
そのベトナムで普通にコンビニ売ってるものを買ってきて使う感じ？
あ、そうですね。
はいはいはい。
そもそも筆記用具を本当に使わなくなったので、紙とかを。ベトナムもいろんな書類とかにサインは必要なので、
ええ、
サインする用のペンはありますけど、その文字を書くっていうのはあんまりないですね。はい、
ことに触れていつも iPhone にデータでこう入れる、手書きで入力するいうシチュエーションの話をされますけど、
iPad、
ご自身はそうやって iPad でもやってるわけですよね。
そうですね。
あれね、私も最初の頃は Apple Pencil で iPad Pro メモとかやってたんですけど、
うん、
あれかえって時間かかるなと思わないですよ。私はこう時間かかるなと思ってたけど。
慣れましたね。
あ、そうですか。
iPad でメモ取ったのを Mac で表示させたりとかもできるので、うん、そっちの方が便利ですね。
読んでて読めないね、字が。
それは本人のせい。
もうそうやけど。
私全然人のこと言えないんですけど、私書いたメモ書きは多分誰も読めないんですけど。
はいはいはい。
最初はそうやって iPad でしてたんですけども、最近、じゃあその相手もノートパソコン開いてメモを取ることがなんかすごく多くて、そういう人と打ち合わせすると私も MacBook Air でメモするので、当初よりも iPad で Apple Pencil でメモ取るのが少なくなってきましたね。
うん、メモで書いた方がええのは分かりますけど、録音とかしないんですね、あんまり。
ああ、録音は基本しないですね。
うんうん、
日本で行った時、なんかトラブルを扱う時に、トラブルの相手方本人と面談する時に録音するとかっていうのはありましたけどね。
はい、よく言われる、これ証拠になるから言うて録音する人、確認しに行って、うん、その時に相手に今これ録音してますよって言っとかないと、隠して撮ると後で裁判とかになった時負ける可能性があるという。あれはそういうもんなんですか？
いや、そういうもんではないですね。
じゃあないんですか？
ないですね。
隠して撮ってても証拠として提出できたりするもんなんですか？
使い方にもよりますね、それは。
ああ、そうか。
そこはやっぱり慎重にはならないといけないです。で、厳密に言うと、録音してる内容によってはやっぱ個人情報になるんですよね。
ああ、はいはい。
それで個人が特定できる情報を喋ってるのを録音すると、それは相手の個人情報を取得してることになるので、
はい、
使い方は気をつけないといけないっていうのはありますけども、絶対に相手に録音してることを告げた上で録音しないといけないというわけではないですね。
なんかこう、ぼかして言うとか。
何も言う必要ないですけどね。
最近はガジェット性能いいんですよね。なんかこんな録音機能とかついてるんですよね。いつもね、これでポッドキャストも聞いてるんですよ。で、これさっとスイッチ入れておいておく。さしてくださいみたいな。そういう言い方ダメですかね。まあまあ、ゼブラさんね、ガジェットの話ね、よかったなと思ってるんですが、これもスミレさんの記事ですが、ASCII.jp にあった記事で、iOS 版 PayPay、アプリ内課金の決済利益機能を強化。どのアプリでいくら使ったか分かりやすくという記事が出ていました。ハルさんは今ベトナムで事務所を開いてらっしゃるんで、あんまりこう電子マネー支払いって日本のサービスを使うことは少ない、
ね。少ないですね。
なんていうアプリがあるんでしたっけ、ベトナム。
ベトナムはモモとか。
モモ。
モモペイとか。
モモペイ。モモデモエモで書くんですか、ひょっとして。
そうですね。
へえ。
モモっていう。ベトナムの結構大きなシェアを占めてるサービスですね。
へぇ。
ザロペイとか。
ザロペイ。
ザロペイ。
ザロペイ。どんな時間
ですか？ ZALO、ザロペイ。ベトナム人、てかホーチミンの人はザロとは発音せず、はい、ヤロって発音するんですけど。
ああ、はい。
ヤロペイですね。
ああ、今そのザロペイのページ行くと、旧正月の獅子舞みたいな絵があったり。
うん、はいはいはい。
はい。
ベトナムは QR コードでのやり取りは結構昔から使われてて、個人間でのお金のやり取りに QR コードでやり取りするっていうのが結構前から普通に皆さんやってます
ね。まあまあ日本でもペイペイでね、みんなやりますよね。うん、
はい、多分ペイペイみたいなのじゃなくて、その銀行口座持ってたら自動的にできるようになるんですよ。
おお。
その銀行のアプリをスマホに入れると自分の口座が QR コードで
表示されて、ああなるほどね、口座から出ていく形にするんですね。
支払いたい方が相手の口座のそれをスキャンするとその口座にも直接送金ができるっていう、
は
い、
なるほど。さあ、そのスミレさんの記事なんですが、ペイペイがこの2月12日から、アップルのサービスに関する取引利益機能を強化してますということで、ペイペイを使ったアプリ内課金について、どのアプリでいくら利用したかを具体的に確認できるようになったというんですね。だから、iTunes のところで、支払い設定がクレジットカードとかいろいろ選べますけど、そこをペイペイにしておくと、ペイペイのアプリからどんだけこう利用したかを見られるようになった。今、海外向けのペイペイが出てるんですよね。我々は普通に日本国、ああ、そうなんですね。うん、国内でペイペイって言ってますけど、今、インバウンドで日本に来られる外地の人も、はい、日本語喋れないけど、ペイペイで支払いって言ってね。
へぇ、
デザインちょっと違うペイペイがあるんですよ。
あ、そうなんですね。
結構日本では最初の頃からよくやってたアリペイですね。で、アリペイも今アリペイプラスっていうのがあって、これはすごいんですよ。アジアのタイとか台湾とかいろんなところの、その国独特の電子マネー支払いのサービスあるじゃないですか。うんうん、はい、それを包括してるんですよ。だからアリペイプラスに入ってるよその国のサービスは、自分とこの国でもアリペイプラスを対応してるお店やったら、それで支払いができるんですよ。で、日本はね、まだそれ対応できてないの。日本でアリペイプラスができるところってあんまりないんですよ。
ああ、そうなんです。
あんまりっていうか、多分、私が見知る限り多分ないんちゃうかなと思うんです。とにかく、まあ、こんだけインバウンドで毎日がお祭り状態になってると、こういう支払いのことにも、だんだん詳しくなってしまうわけなんですが。
ああ、まあそうですね、う
ん。で、インバウンド気になって調べたらね、まず東京と大阪とかいろいろ調べてたら、やっぱ関西多いんですよ、インバウンド今。
まあ、京都があるっていうのは大きいでしょうね。
あるけど、大阪がダントツなんですよ。うん、
あ、大阪の方が多いんですか、うん。
で、大阪の中でも大きく分けたら、うん、梅田とかの北と、が南波とか南であるじゃん。圧倒的に南なんですよ。それ、梅田もないことなんだけど、梅田対南波で何倍とかな、3対7で南波の方がかなり多いんですよ。
確かに、もしかしたら日本が好きな外国人目線で言うと、梅田の方ってまあビル群があったりビジネス街っていうとこで、うん、海外の大都市から来た人からすると、そんなに目新しさがパッと見の見た目ですけど。
あ、まあまあそうですけどね。
それに比べたら、ナンバっていうのはちょっと特徴的ですからね、うん、南の、ね。
ビルはありますけどね。
ビルはありますけど、やっぱり道頓堀近辺とか。
あ、そうそう、観光の本に出てる風景が多いっていうのも一つ多いです。そうそうそう。まあ、あと、インバウンドショッピングで、やたらと安い店とか、うん、やたらと大量買いできる店を探して来るっていう。
そうですね。知らなかったんですけど。
はい。
通天閣って何回か買収したんですか？
確かそうですね。何年か、去年、一昨年くらいかな？確か。
最近知りました。びっくりしました。
あ、そうですか？
あの辺もじゃあ何回か開発しようとしてるみたいですね。新今宮あたり。
そうですね。というか、まあ、何回は駅にやっぱり人が来てなんぼやから、
うん、そうそう
そ
う、
その、難波の駅周辺がこれまで何回が手入れたもんっていっぱいはありますよ。
うん、
前にあった新歌舞伎座とか、昔の歌舞伎座とか、そうそうそうそう、あんなもんみんなやっぱり何回の誘致でやってたりするし、うん、まあ、それでも何回電車は毎日遅延するのだけやめてほしいなと思いますけど、今週、1週間のうちね、4日遅延があったんですよ。はい、もうやめて、帰りまた遅延やってるやん、帰られへんやんとかいうのがあってね。いや、もちろんそれはね、安全のため、確認のため、仕方がないんやけど、なんかあるんじゃん、もう方法が、とかって思ってしまいましたけどね。最近、ハルさんが買いたいと言ってた DJI のジンバル。はい、結局買ったんですか？
いや、まだ買ってないです。
買ってない。
買ってないです、ね。
ブログ気になる気になるさんに記事があって、DJI 新しいフラグシップスマホ用ジンバル、オズモモモバイル7シリーズを発表という記事でしたが、これは、最新ですか？で、これ、うん、今までは、オズモモバイル 7P? それからモバイル7の2モデル構成、は
い。そうですね。
これがその新製品ですね。
新製品がそうです。そうです。
はいはい。これ前6やったんですね。
そうですね。で、6出たのが、だいぶ前で2022年の9月か。
私からしたらこの前のような気がしますが、だいぶ前です。まあ3年空いてますか。
2年半ぐらいですかね、空いてるので。ライバルの機種に比べるとやっぱ見劣りしてたんですよね。
はい、
私もこれ買うのは今じゃないなと思ったら、この 7P が出てしまったので、どうしようかなというところですね。
これは多機能モジュールがマイク受信機として機能する場合、その USB-C ポートをスマートフォンに接続することで、高品質な音声伝送を実現というんですけど。
そうそうそう。
最近のジンバルってもうマイクついてるのは当たり前なんですか？
あ、マイクは別売りなんですよ。
ああ、買ってつけるってことですか。
そうです。で、マイクは同じ DJI が出してるマイクミニっていうのがあるんですけども、
はい、
それとペアリングができるんですよね、このモジュールつけると。
うんうんうん、で、今見ると、ジンバルの先に iPhone が横型に取り付けられてて、その iPhone の画面のすぐ下にマイクが、ユニットがこうついてるの見えるんですよ。
はい。
そんな風に離した状態なのに、このマイクって喋り手のこう音をかなり綺麗に取れる。
これマイクじゃないんですよ。
これ違う。
DJI のマイクミニを使う場合はこれがレシーバーになるんですね。
受信機。
受信機。それだけの機能じゃなくて多機能モジュールって言うんですけども、
はい、
例えばトラッキングですね、顔認識して、
ああ、はいはい、
トラッキングを今までは DJI のカメラアプリを使わないとトラッキングできなかったんですけども、純正アプリでもトラッキングできるようになるんですよ、これをつければ。
じゃあジンバルそのものが動くのはそのマイクユニットというか多機能モジュールで送った情報を元にして動く、はいはい。
そうそうそう。
ですか。でもこれ、じゃあ、オプションとしてみんな買わないといけないですね、多機能モジュールも。
このモバイル 7P はついてるんですよ、標準で。
はいはい。
だからもう買うなら P の方かなと思うんですけどね。ね、
はい。最軽量で約 300g。まあ確かに軽いと思いますね。
軽いですね。
コンパクトで使いやすい。で、よりエントリーレベルの価格で提供。
価格は思ったより安かったんですよ。絶対に上位モデルは2万円以上はするかなと思ったんで。
1万8000。
下手したら3万円ぐらいするんじゃないかなと思ってたんですけど。
ね、18,480円税込み。これ、7P の方ですよね。
うん、上位モデルですね。
モジュールがついてこない7の方でも13,310円税込み、うん。
はい。かなりチャレンジな価格設定ですね。ね、
それだけ数出る商品ってことですよね、これ。
多分これ売れると思いますね。
全然ジンバル使ったことないんですよ。
私ちょっとこれ、オズモモバイルのあの最初のバージョンを買ったことがあるんですけど、だいぶ前の。もうこれね、セブンなんで、最初もっとかなり前なんですけど、その時はちょっと使ったぐらいで終わったんですけどね。
ああ、なるね。映画とか、その、プロモーションのビデオを撮るとかいうのやったら、こういうジンバルいるかなと思うんですけど、
うん、
普通になんか、据え置きでなんか撮るんやったら、別にそこまでいらんでもいいしな、思
うんですよ。なんか、でも、ちょっと、やるかどうか、約束はできないんですけど、ベトナムからライブ配信をこう街中歩きながらしたいな、というふうに思ったりしてます。
はいはいはい。自分でもね、生配信とか撮ったの動画上げたりとかやってると、映像ものは本が大事っていうのは、ほんまそうやな、といつも思わされるんですけど、映像屋さんが集まるとね、まあ映画作るのも何でもそうですけど、はい、やっぱりカメラの性能やろうとかね、役者さんやろうとか、うん、結局本当は本なんですよ、うん、台本なんですよ。
多分そうでしょうね。
そう、台本がズタズタやと何度だけ頑張ってもね、どうしようもないものしか撮れないんですよ。編集するのも台本ありきで編集するからちゃんとまとまるけど、その都度考えて編集するようではもう全然ダメだ
と。まあ、そうですよね。
まあ台本はあの AI に頼んで書いてもらって。こういう世界にもジンバルの方にも AI 入ってくるでしょうね。
これからはそうかもですね。
うん。先ほどトラッキングでね、人の顔を追っかけるのもそうですし、うん、ズームと聞かすのもそうですけど、台本のデータ持ってる AI がアプリでスマホのレンズとジンバルの動きを決めてくれたら、手放しでどんどん撮っていってくれるから、ええんちゃうかっていう。
ベトナムも発売されたみたいなんで、
はい、
ベトナムで買おうかなと思ったら、ベトナムだとちょっとやっぱ高いんですよね。ちょっとだけなんですけど。
は
い、
うん、
なので日本帰国した時に免税で買うのがいいかなと。
またそれか。
思ってます。
なるほどね。ルート193さんからコメントいただいてます。こんにちは。 Apple TV プラスのランキングってトップチャートですよね。シリーズは1位セベランス、2位サイロ、3位プライムターゲット。映画の方は1位フライミートゥーザムーン、2位ウルフズ、3位グレイハウンドとなっていますね。フライミートゥーザムーンは映画館で見ました。スカーレット・ヨハンソンがめちゃくちゃ美人さんでした。ウルフズも映画館で予告編が流れていたんですが、フライミートゥーザムーンがこけたので映画館での公開は中止になり、配信のみになってしまいました。洋画の人気は低迷しています。 Apple TV プラスはお金だけ払っててほとんど見てないです。いつか見ようとは思いながら、とルート1933からコメントいただきました。ルート1933コメントいただきましてありがとうございます。セベランス、ハルさん大好きなサイロ、三浦さんが見ていると
、はいはい、
プライムターゲットが分かんないですね。どんなやつなんでしょう。
プライムターゲット、狙われた数列ってありますね。数学科の天才レオ・ウッドールは偉大なる研究を謎の敵に阻止されそうになるとか、なんかそんな
連続ドラマですね。ね、
そうですね。
はいはい。
これは楽しそうだな。うん、確かに今度見よう。これも数学もの大好きですね。
言ってるスリラー扱いになってますね。これ。
そうなんですよね。
どうします、スプラッターやったらどうします。
スプラッターだったらやめると思うけどね。
Apple TV プラススプラッターやるかな。
あんまやらないかな。
なんとなくイメージですけど、その辺の規制がアップル厳しそうな気がしますよね。
そうです
ね。なんとなくですけどね。
でもゴジラあったしね。ゴジラ、まあ、ゴジラもそんなスプラッタせえへんけどね。
まあそうなんですよね。うん、
昔のゴジラも血いっぱい出てたからね。
うん、そんなんじゃなかったですね。
怖い映画はあんまり好きじゃないけど、スプラッタもはなんかそんなに大丈夫ですね。うん、きっと痛いんやろうなとか見るんですけど、目に刺さったら痛いよなこんなん絶対とか思って見るんですけど、
う
ん、
そうですよね、う
ん、あとファンタズムっていう映画ね、これ今 DVD も手に入れへんし、
はい、
プライムとかああいうオンラインのみも出てけへんねんけど、めっちゃ有名なんですよファンタズムっていう映画シリーズで、
はい、
その理由がない怖さなんですよ。普通やったら亡霊がとか恨みがあってとか、うん、あるいは殺人鬼がとか言うけど、何の話なのか全然分からへんけど、うん、こんなんなったら絶対嫌やなっていうのが来るんですよ。殺す目的もないんですよ本当は向こうは、
うん、
あの男の子がね、夕方外国ですよ、
うん、
夕方チャリコイで土手の上走ってるんですよ、
うん、
で夕方ちょっと暗い嫌な夕方になってて、あの紫っぽいな、でそこに新自然としたおじいちゃんがこう立ってて、うん、でその子になんかこうそうですよ、その子逃げるんですよ、
うん、
でそのおじいさんが銀色の野球ボールみたいなの持ってるんで、それをね誰かにヒューって投げるでしょ、うん、ヒューって投げられた方はその鉄面球って言うんやけど、途中飛んでる間にガーって開いて、中にでっかい爪が3つか4つぐらいあって、顔にバーンってそれが刺さって、うん、中からドリルが出てきて、あのおでこに穴開けて脳の中全部吸い出して、そこ急の、そでビューって出すという、あの、それ、ね、小学校の時見て、虜になってしまったんです。
虜になるの、どういうこと、
ま、忘れられへんようになってしまって、それが。で、見たいけど、見に行くすべがなくて、で、後にビデオを借りれる時代も見れると思ったら、見れんたのにこれが出てきてこなくって、
はいはい、
で、外国でこれ DVD なんか出たのかな。で、未だにオンラインにも出てけへんんですよね、あのオンラインサービス。シリーズ化されたんですよ、でも4作5作まで行ったんです、これ。
マジか。
ウィキペディアによると、ファンタズム5、ザ・ファイナルっていうのがあるみたい
な。
ああ、
そうそうそうそうそう。これ見た人にはものすごい評価高いけど、その予告しか見てない私みたいな人間やと、単にあの怖い気色悪いやつっていうだけ言ってないんやけど、見たいね、これ。でもこれ、少年の幻想っていうことになってるんですよ、設定ではね。
見たいですね。
だから Apple TV プラスでこの現代版のファンタズムを作ったないやろな。
Amazon にファンタズムプレミアムエディションっていう DVD が日本の Amazon
で
DVD 5,980円。
皆さんこういうのダメって前言ってましたもんね。
もう絶対見ない見ない見ない。うん。そんな怖いの分かってんだったらなんで買うのよって感じですからね。いや、絶対見ない
こんなん。いや、それはね、なんかこの年になると、絶対作ってるって分かってるわけじゃないですか、映画館。
まあまあまあね。
そのドキュメンタリーであったことを映してるわけじゃないから、作ってる現場は結構にこやかにアットホームな感じでやってるらしいので。
まあそうですよね。
あの、そうそう。監督ここで死ぬんですよね、あははそうそうそこで死ぬよねって言ってやってるみたいなんで、
そ, う
まあ、そう考えたらまあそうでもいいかなっていうのね。
なるほどなるほど。
グレイハウンドが分かんないですね。
グレイハウンドはあれですよ、前に出た戦争ものじゃ、U ボートものというか、
あ、うん、あ、ひょっとしてあの人出てるやつ、
トム・ハンクスね。
ああ、なるほどね、
うん、そうそうそう、はいはいはい、やっぱり長いこと愛されてトップにありますね、
は
い。
ウルフズはアクションコメディ映画、ジョージ・クルーニーとブラッド・ピット、すごい顔ぶれじゃないですか、
うん、なかなかこれも面白そうよね、
うん、ウルフズ、
アメリカのコメディーもんってハマる人はハマるけど、こんなんどこおもろいねんっていう人も出てくるパターン多いですよね。
そうです ね笑いのポイントやっぱりちょっと違いますよね。
これで笑うって言ったら何でも笑えるでっていうの時あるし、
まあ逆もあるんでしょうね、
まあ、
アメリカ人の日本の、まあ、日本のコメディ見てね、
これでっていうね、うん、あとスカレット・ヨハンソン、めちゃくちゃ美人さんっていうね、通称スカコですよね。
そんな言い方するんだ。
スカレット・ヨハンソンが日本来て、日本の女優さんとかと友達になった時に、
はい、
スカコって呼ばれてて、でそれが結構外に広まって、はい、去年スカコが来た時はねとか、そのみんなが言うから、うん、あ、スカコってスカレット・ヨハンソンのことやなって分かるという。
へ、
ウルフズが映画公開中止、アップル TV プラスはお金だけ払っててほとんど見てないという、もう春さんの勢いを加速してくれるようなご意見があって、
はい、私も同じですね。
でも自分はセベランス見るんでしょ。でも、
まあ、セベランスはそうなんですけどね、 ちょっとまだ見れてない、しばらく見れてないんですけど。
Apple TV プラス。まあ私はスヌーピーが見たいんですけどね。
あるんですよね。
ありますよ
ね。確か。ある
けど、見たんですけどね。昭和の頃の NHK なんかやってたスヌーピーの一連の作品って、だいたい映画ぐらいの尺のものが多かった。40分とか。
うん、はいはい。
最近のスヌーピーのシリーズ、アメリカで作られてるのは短いんですよ。5分とか10分、短編は何個もつなげてやる。もう大体そうみたいですね、アメリカのアニメって今。中国は中国で1分ドラマとか今流行ってますからね。
はいはいはい。
1分とかその10分程度のドラマがね、ネットで結構流行ってるみたいですね。
そうそうそうそう。で、そっちの方がコストかからないんですってね、作るのに。うんうんうん、さあ、そんなわけで。いつかワンボタンの声もドラマの世界に春さん主演で
なんかやりますか。公開収録でやりますか。
やらないやらない、もう
悪徳弁護士ドラマ
またね、最初の方にあったドツボに余りますよ、そんなことやめた方がいい。
やっときます。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。2月のテーマは思い出に残るアプリケーション。今もテキストエディターとして MI は欠かせないとか、Adobe イラストレーターは無敵のツールとかのお話をお待ちしております。次回の配信は3月4日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。